スペースニュースダイジェストスペシャル第10弾。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
はい、山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、スペシャル第10弾ということで、まあ、ロシアの宇宙開発についてお話ししていきたいと思います。では本日のお客様をご紹介します。本日のお客様、福間さんです。どうぞ。
あ、よろしくお願いします。福間です。
お願いします。
福間さんですね、宇宙ファンの方にはですね、影虎通信から出ている、まあ、同人誌の宇宙の傑作機のベネラ探査機と、プロトンロケットの2冊を書かれた著者として知られていると思うんですけど、ご職業は CG デザイナーなんですよね。
だ
から
そうですね。
宇宙関係の方はもう趣味という範囲で、ね。
そうですね。一応宇宙機の CG とかを作って、それがきっかけで有人宇宙システムズさんから仕事が来たこととかはありますけれども、まあ、直接本業にはなってないですね。はい。
その割にはやっぱりですね、いろいろお詳しいですよね。やっぱりね。はい。ということで、今日はですね、福間さんが先日参加されました、ロシア宇宙開発の歴史を訪ねてというツアーですね。これの、お話をお聞かせしてもらいたいと思ってお呼びいたしております。それでは、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
まずはどうしましょう。どういったものかっていうのを、まあ、ね、ご存知の方も多いと思いますけど、はい、概論みたいなことを話しましょうか。
はい、お願いします。
一応これ、大陸トラベルさんという、旅行会社さんの主催で、はやぶさプロジェクトの、まあ、総責任者にあたるのかな、の、的川先生の案内で、モスクワの宇宙飛行士博物館ですとか、あと星の街ですとか、あとツェルコフスキーの、生まれたカルガ市、あと、およびそこにある、ツェルコフスキー宇宙航空記念歴史博物館ですとか、うん、そういったところをまあ一通り回るという、あとツープもやってますね。それをまあ8日間で回るという、すごい強行軍のツアーです。
すごいですよね。本当有名どころを一気に回るという感じですね。
そうです。モスクワ周辺の宇宙施設を一通り回るというツアーで、うん、で、といってもモスクワもかなり広い街ですし、はい、もう巨大なロシアは大陸ですから、はい、ロシア郊外の例えば、カルーガですとか、あと、ガガーリンが生まれた、クルシノ村ですとかは、モスクワから、はい、180キロほど離れた場所にあるんですね。それで、まあ、クルシノ村の時には、さすがに日帰りは無理なので、向こうで一泊したスケジュールなんですけれども、
はい、
ツェルコフスキーの生まれたカルーガ市には同じぐらい離れてるんですけれども、
はいはい、
ここを1日に往復で見て戻ってくるという、そう移動距離が350キロ、360キロという、
どこぐらいですか。すごいですね。
実はTwitter とかでも少しお話ししたんですけれども、古風通信、風虎通信さんの方に、今回旅行に行ったんで、旅行機とかを出しそうかと思ってるっていうことを、
はいはい。
しっかり言ってしまったところを、パックハメになってしまいました。
なるほど。
それがものすごい分量になっているんで、多分話をしても同じぐらいすごいことになってしまうので、こう、要所要所をこう、突っ込みを入れて、はい、それに答える形で、なるべく、ダラダラとならないように、話していきたいと思います。
はい、わ、は
い、
かりました。はい。
どうしましょう。まず、どういったところを見たかっていう話からした方がいいですから、それからお話しますね。
そうですね、はい。
まず最初の初日は行ったのは10月の14日、まだロシアの方でもその季節ですと、ちょうど日本の冬ぐらいの気候なんで、まだ外とか回っても割と快適に回れるんですね。
はい。
で、雪も降ってないですし、
はい。
それこそ、ちょっと郊外の方に行くと一面の紅葉が広がっていて、
はいはい、
ものすごく綺麗ないい季節なんですけれども。
なるほど、はい。
で、その時に行きまして、で、最初の1日目は普通にクレルミリンとか、ウスペンスキー大聖堂とか、普通、レーニン廟とかを見る、うん、すごい普通のツアー風だったんですけれども。
なるほど。
まあ、そこでもまあ実を言うと赤の壁に埋葬されたコリロフとかガガーリンとかそういうところをまあお墓を見たりとかまあそういったことをもはやってるんですけれども、
なるほどですね。
ね、 その後、同じモスクワ市内のコリョロフの家博物館と、
はい、
あと、宇宙飛行士記念博物館っていう、昔、雑誌のペンでも特集になったんですけど、こういう巨大なロケット型の、モニュメントで有名な大きな博物館なんですけれども、
はい、
そこを初日は行ってます。
なるほど。
で、宇宙飛行士記念博物館の方は結構行った方とか、はい、あと、ここはインターネットで検索すると、まあ、結構行った方が多いんで、日本語とか英語でも情報はあるんです。肝心の、サイトの方にも一応英語のアナウンスとかも載ってるんで、
はい、
なんで、まあ、ここよりはあまり行った人のないコリョフの家博物館の方をもうちょっと詳しく話そうと思います。
はい。はい、お願いします。はい。
で、ここはまあ、コリョフはもう説明する必要はないと思いますけれども、ソ連で、アメリカのフォン・ブラウン に対抗するような形で、まあ、宇宙開発の中心人物だった、
ね、まあ、チーフデザイナーですね。
チーフデザイナーの方なんですけれども、その人の、まあ、暮らしていた家をそのまま博物館にしたというところですね。うん、で、外見はだから本当の普通の住宅そのもので、
はい、
で、的川先生とかも過去、何回か行かれたそうなんですけれども、
はい、
最初に行った時には全く普通の家の外見な上に、
はい、
しかもそういう看板も近くによく見る、寄ってみると小さなプレートがあるんですけれども、それしか表示がないので発見することができなくて、
なるほど、
で、はい、しかもいつ行っても固く閉ざされている状態だったんで、はい、これは休みかなっていう思ってたらしいんですけれども、
なるほど、
実はここ完全な予約制で、
はい、
予約を入れて、で、入り口のインターフォンで開けてもらって入るっていうスタイルだったんです。
なるほど。
ええ。
随分厳しいですね。
ええ。で、結構その後の施設もそうなんですけれども、観光客は広く受け入れていて、中に入るとフレンドリーなんですけれども、
はいはいはい、
入り口は硬いっていうのがなんかロシア風みたいですね。
おー、なるほど。ええ。はい、
まあ星の町とか、あと、スープとかはまあ当然しょうがないんですけれども、大体他のところも向こうはあんまり商売気がないっていうか、多分そういうのが下手くそだと思うんですけど、
なるほど
ですね、看板とか案内とかが全然なくて、
はいはい、
で、行くと本当にちっちゃい入り口があって、横の方に小さなプレートがようやくあって、あ、ここかっていうような感じのところが多いんですね。
なるほどですね。
で、そのコロヨクの家の博物館ですけれども、
はい、
まあ、普通の住宅を改装したんで、じゃあ中はそういう普通の調度品しかないのかなと思ったら、
はい、
思ったよりも充実してまして、
ほうほう、
まあトゥギャッターでもまとめましたけれども、いや中に入ると、ちょうど今年はガガーリンの有人宇宙飛行50周年だったこともあって、はい、それに関連した映画を上映してまして、で、その映画が、そういう映画とか、あと、この後より博物館とかもそうですけれども、ちょうどガガーリンの有人宇宙飛行50周年に絡めていろんなイベントとか展示物を増やしているんで、
うん、
結構いい時期に行ったという感じです。そうですね。
はい。
で、そのコリョフの家で博物館でやっていた映画っていうのも、面白かったのは、西側とかである一般のコリョフ像じゃなくて、多分、それはロシア内部でも一般的なコロロフのイメージだと思うんですけれども、
はい、
そこに語られてないような、こう、人間としてどういう人物だったのかとか、あとそれから、結構あんまり、成功したとかうまくいったって話ではなくて、あんまりうまくいかなかったプロジェクトとか、そういうのに光を当てていて、
なるほど、
あと、面白かったっていうか、結構、イメージに反してたのは、コロロフが若い頃に、収容所に入れられたっていう、
はいはい、
話があるんですけど。強制
収容所ですね。はい。
そうです、そうです。ちょうどスターリン時代の密告が多かった時代ですけれども。はいはい、で、そういうのも、結構正直にっていうか、本当の普通のドキュメンタリーとして、うん、その当時の映像とか、あとその時の ID カードとか、そういうのも含めて、ちゃんと上映してて、あと、中の展示とかもそういうものも普通に展示してある、あったっていうのは、ちょっと意外でしたね。
なるほどですね。
うん。だから意外とプロパガンダ集とかそういうのが全然なくて、
うん、
もう正直にこういうことがあった、こういう風になったとかいうの、
うん、
割とストレートに、なんていうか、積み欠かさずっていうんでしょうかね。まあ、そういう感じで、展示されてるし、 また、説明するっていうスタイルでしたね。うん、
なるほどですね。まあ、やっぱ、ロシアになって、やっぱソ連時代のその、英雄として作らなきゃいけないっていう、枷が外れて、
うん、そうです
ね。そういう形になってるんでしょうね。
あと、やっぱり自信もあるのかもしれませんね。結局、ありのままでも十分我々はこれだけの強みがあるし、こんなことをやってきたんだっていう自負があると思うんです
ね。
はい、
なるほどですね。
だから、宇宙飛行士の方とかも、ちょうど今回のツアーすごいメンツで、まとかわ先生の他にも、最初の宇宙飛行に行った、秋山さんのバックアップメンバーだった菊池さんが今回のに参加してまして、
ね、で、TBS の、
そうです、そうです。
ソユーズミールに行ったプロジェクトの時ですよね。
そうです。
はい。
で、その時に、まあ、秋山さんと一緒のバックアップメンバーとして、最後まで訓練を、行っていた、はい、女性の方ですね。
はい。
で、今回さ、菊池さんが参加されたんで、結構、当時こうだったとかいう話も聞くことができて、で、その菊池さん曰く、宇宙飛行士とかを、モスクワとか、あと星の街周辺とかで見かけることがあるんですけれども、結構普通の人とかも、やっぱり、はい、英雄視してるみたいで、なんかサインを求めたりとか、そういうようなことが今でも普通にあるということを話されてましたね。
なるほどですね。
で、話は戻って、コリョフの家博物館ですけれども、
はい。
まあ、中は結構普通の家なんですけれども、面白かったのは、ここのコロヨフの家と、あと後半、ガガーリンが生まれた家とか、ガガーリンの両親が、ずっと過ごしていた家とかも出るんですけれども、
はい、
それが結構ちっちゃい家なんですよ。まあ、ガガーリンの生まれた家の場合には、まあ、生まれた時には別に普通の一般市民なんで、はいはいはい、そんな驚くことはないんですけれども、
はい、
コロヨフの家っていうのは、スプートニクの打ち上げが成功して、で、ソ連当局から、報酬みたいな形で好きなような住宅を建てていいっていう、
はいはい、
話が、許可が出て、で、その時にコロヨフ自身が設計にも、関わって作った家っていう割には、すごいこじんまりとした家で、
ほ
う、で、中の設備とかも、そんな贅沢な調度品とかは全然ないんですね。
うん。
うん。それがちょっと意外でしたね。だから、まあ、ただ、コリョフらしいと思ったのは、結構あらゆることに興味を持っていて、
はい、
美術ですとか、文学ですとか、音楽ですとか、はいはい、あと、もちろん演劇とかそういうのもあって、ただ、後半のコリョフはもうものすごく忙しい人だったんで、
はいはい、
そういうのを見に行くことができなくなってしまったんですけれども、
なるほど、
その時に自分の一階のところに当時はまだホーム映写機とかそういうのはほとんどないっていうか、まあ、ソ連だとまずなかった時代なんですけれども、そこにスクリーンを設置して、
はい、
で、それで映写機とかも用意して、で、それで映画館から一番当時流行ってるものとか、あと、結構面白そうなものとかを、配達してもらって、夜時間が取れた場合には、まあ、親しい人たちと一緒に夜上映会をやったとか、そういう、話も、そういうような環境があったのが面白かったですね。
なるほどですね。
とは、そうですね。あと、コリョロフらしいなと思ったのは、まあ、2階のところがすごい、巨大な蔵書があって、3000冊かな ?4000 冊ぐらいあるんですけれども、はい、ただ、それがすごい整然と、きちっと整理整頓されていて、
はい、
で、それも書庫の他にも、いろんなところに分散されてるんで、本が多いっていう感じがあんまりしなかったんですね。で、それも宇宙関係とかももちろん多いんですけれども、それ以外に、まあ、ロシアの、ドフトエスキーですとか、チェイホフですとか、そういうような普通の小説とかも混ざっていて、
うんうん、
で、本当に宇宙開発以外にもあらゆることに対して興味があるんだなっていうのが、本棚のところの、蔵書なんかにも出てるところが面白かったですね。
うん、なるほど、
うん。だからソ連で言われていた、コロフを知ってる人間とかがいい、とか、あと、で言われてるのは、もし彼が宇宙関係に住まなかったとしたら、こう、偉大な小説家だとか、音楽家とか、多分そういった別の興味を持ったジャンルで、また、そう、同じような偉大な人物になったんじゃないかって言われてるそうです。
なるほどですね。やっぱり、才能のある人間っていうのは、幅広く活動できるんですね。
で、部屋の中とかも、ちょうど、コレロフが亡くなる前日、まあもちろん綺麗に片付いてますけど、前日の状態でずっと止めていて、あとこれは、ロシアの習慣らしいんですけど、亡くなった方がいた建物とかを保存してるときには、その亡くなった時刻に時計を合わせるらしいんですね。で、時計とかがそういうふうに合わせてあるとか。
なるほど。
うん。あと面白かったのは、宇宙飛行士が、彼にプレゼントしたいろんな、オブジェとか、そういうものが、ところどころに飾ってあるのが面白かったですね。ガガーリンと、あと、それから、レオノフと、
はい、
あと、チトフの3人が送った、こう、宇宙をモニュメントにした、結構、ブロンズ製の大きい人物像とか、1階のロビーにあるんですけれども、そういうものですとか、あと、テレフィコアは宇宙飛行の後に、世界各国を回ったらしいんですけれども、
はい、
そこで東南アジアとかで見つけた面白い民芸品なんかが、コレオフの家に送られて置いてあるんですね。
なるほどですね。
ええー。
やっぱり、宇宙飛行としてもみんな集まってきてるんでしょうね。そのコレオフのところにですね。
そうですね。やっぱり、コレオフとかガガーリンとか初期のメンバーはやっぱり、カリスマっていうか人望も相当あったらしくて、コレオフが行った時にはやっぱり、まあ、ただ結構厳しい人だったんで、本当にスペースサイトの、ロシア宇宙史のところの逸話に書かれてた話ですけれども、はいはい、本当に亡くなる前日に初めて自分のプライベートのところ、まあそれ以外にも、以前にも時々は読んでるんですけど、本当に膝を割って一晩中語り明かしたのは亡くなる前日だったっていう話があるんですけれども。ええ、で、その後、まあ彼の今、ガガーリンですとか、あとそれから、レオノフとかが時々訪ねてる、いるらしいですけれども。
なるほどですね。
突っ込みとか質問がないと、なんか、このまま話さなければ。
いやいや、いいですけどね。
いいですか。
はい、
じゃあ、こんな感じで、話すとキリがないんで、次の宇宙飛行士博物館とか、そういうところの話、
はい。はい、じゃあ次行きますかね。はい。
で、宇宙飛行士博物館は、まあ、ググってもらうと一番いいんですけれども、
はい。
もう、とにかく巨大な大きい博物館で、
はい。
どれくらいあるのかな？ウィキペディアで見たときにこんなに大きいのかって驚いた記憶があるんですけれども、ちょうどガガーリン宇宙飛行50周年でずっと改装していて、それが最近改装が終わって、ちょうど新しくオープンされたところだったんで、
うん。
中もすごい整理されてて、物もいっぱいあっていて。
なるほど。
で、そこをまた今回の強行軍だから、それを2時間ぐらいで回らなく
て。2時間はすごいですね。
もう本当に駆け足で。で、ここのところ、の博物館に限らず、まあ、行く先行く先で、そういうような状態だったんで、もう、しょっちゅうガイドさんに、もう、ちょっと歩くとみんな、お、これはとか言ってみんな止まっちゃうもんだから、
はい。
時間がないから次のところ行ってください、行ってくださいとか言って、こう追いかけられる。
なるほどですね。
何せ宇宙飛行士博物館は8万5000点あるという話です
か。すごいですよね。
まあ、もちろんそれ全部置くことはできないんで、その中の一部なんですけれども。
はい。
で、だからその時にあまりにもそういう感じで強行軍だったのに、こう居座ってたもん、長い引っかかって回ってたもんだから、博物館出る時に、
はい。
ミュージアムがあって、ここの、宇宙飛行士記念博物館のミュージアムってすごい充実してるんですね。
はい。
それこそ各種、ロシアのロケットの模型であるとか、
はい。
あともちろん T シャツとかバッジとかあの手の定番グッズですとか、
はいはいはい。
あとそれから、まあ、T シャツとか、あと、ポルシャツとかそういう服類とか、あと宇宙食とか、結構そういうものがいっぱい売られてるんで、だから行くときにぜひあそこで買おうって話してたんですけれども、
はい、
出るときにもう先に閉まっちゃって、博物館自体は、まだなんかそこら辺がソ連というかロシア風らし
かったの。商売系がないです。
夜の7時までやってるんですよ。
はい。
ところが、ミュージアムショップは5時にもう全部クローズしちゃって、買うことができなくて、結局ここはもう外で見るだけで。
なるほど。
次行かれる方はもうぜひ。
先にショップ
を。買いまくってください。他で買えない宇宙食とか、非常にレアグッズがありますので。
なるほどですね。
で、あとここのに限らず、すごいのは、写真がかなり自由に撮れるんで、
ああ。
結構おすすめですね。
なるほどですね。
まあ写真用の 入場券がまあ写真の撮影券があるもの、あとないもの、あとビデオまでできるものってんで料金が分かれてるんですけれども、
はいはい。
でも撮影可能なものでも200、この前行った時点の時は200ルーブルですから、日本円だと5、600円ぐらいですかね。
はい。
それでもう自由に撮れるんで。
ああ。
ええー。
もう撮影の権利を買ってしまえばもう、好きなゲットってなるっていう感じなんですね。
ええ
ー。ああ、なるほどですね。それはいいシステムですね。
だから、ぜひ、行かれる方は、じっくり1日ぐらいかけてみてください。うん、今回は2時間しかなかったんで、それこそ話を聞きながら、写真を撮りながらっていうとほとんどできなくて。
もう、本当に、全部、一通り見ようと思ったら、ずっともう早足でダーッと行かないと、見切れないぐらいの時間ですよね。
ただ、あと、ちょっと一つだけ残念なのは、ただ、ここに限らず、インフォメーションが全部ロシア語しかないんですよ。
ああ、はいはい、うん。
だから、それはちょっと、大変かもしれないです。ただ、日本から来るツアーとかは、
はい、
まあ、今回は手配してくれたんだと思うんですけれども、基本的にはもう向こうの、ガイドさんがつくっていうスタイルで回って
る。ああ、なるほど、はいはい。
だから、まあ、ツアーで行く分には、まあ、ガイドさんとか通訳がつくんで、そんなには困らないと思いますけれども、自分に行こうとすると、ちょっとそこら辺は大変かもしれないですね。
なるほどですね。
ま
あ、その駆け足で見た中で、やっぱ、折って目に留まったのは何がありますか？
ソユーズカプセルがそのまま、全部組み合わさった状態で展示してまして、で、中も見れる状態に、さすがにガラスがはまってるんで中には入れないんです。
なるほど。これは、型は何になるんですかね？
TM だと思います
ね。TM ですかね。はい。
あとは着陸カプセルだけとか、
はいはいはい、
そういうのも展示してありますし、はい、あとボストークカプセルとか、
はい、
あと宇宙機もありますけど、宇宙機は当然、まあ、普通に考えればわかりますけど、宇宙に行ってしまうんで、
はい、
本物ではないです。
ああ、そうですね。はい。
いくつかは予備機、複数作った予備機で、まあ、いくつかは精密に作ったミニチュアという感じですね。
なるほどですね。
この
ソユーズの TM7 の雪の中に落ちてしまった、はい、ジオラマが、
あります、あります。
なんかちょっといろんな。
カプセルは本物みたいですね。
ああ、そうなんですか。
ルノフォート
は、
二分の一のモデル
ですね。すね、
はい。
あとは一着ですね。
ルノフォートは後半に行くツェルコフスキー宇宙記念航空博歴史博物館というところがあるんですけど、はい、ここにはルノフォート2かながあって、多分あれは本物だと。
上がんなかったやつですね。はい、はい。
で、初日はこんな感じですね。またホテルの話とかするとキリがないんで、それはいつか旅行記を読んでいただ
く。そうですね。
は
い。それでは2日目に行きますか。
そうです。こんな感じだと本当に終わらないから薪を入れないといけない。
そうですね。
で、2日目はガガーリンが生まれた、ガガーリン市の、そこからまたさらに行ったクルシノ村っていうところがあるんですけれども、
はい、
モスクワから約180キロぐらい離れた。
はいはい。
で、そこに行くという、予定で、
はい、
で、まあ、180キロ以上あるんで、まあ、朝の7時45分に、もうホテルを出まして、うん、そのままずっと車を走らして、で、昼前に、まあ、着いて、そこで、まあ、ホテルに荷物を置いて、まあ、クルシノ村のいろんな博物館を回るという感じのツアー、予定でしたね、うん。
なるほど、はい。
結構このクルシノ村が実は、僕の中では一番のヒットで、
はい、
宇宙的な感じの凄さというよりは、その、クルシノ村が単純に観光地っていうか、雰囲気のいい村だったんです。気に入ってしまって。そこのクルシノ村にあるボストークホテルっていうのが、
はい、
旅行、ガイドの、最初のパンフレットによればもう、一般の国際向けのホテルではなくて、現地の人向けのホテルなんで、
はい、
設備とかそんなに期待しないでくださいっていうんで、
はいはい、
できるもうソ連時代のこう火を吹くテレビとか、あと負担のない便座とか、はい、そういうものだと思ったら、はいはい、なんか軽井沢とかにあるおしゃれなプチホテルも顔巻きみたいなすごい綺麗なホテルで。
そうだったんですか。
うん、各フロアごとにいろんなパステラカラーでフロアごとに塗り分けられていて、中もなんかプチホテル風のところにあって、なんかコーヒーセットとかエスプレッソマシンとかが置いてあって。
なるほどですね。
で、 で、しかも、インテリアも一部屋一部屋全部インテリアが違うっていうところで。で、まあ、実はまあ一番気に入った理由っていうのは食べ物が何もかもがめちゃくちゃ美味しかったっていうことなんですけど。あ、そうですか。うん。そうなんです。それも当然、こんな田舎なんで、レストランとかはないんで、食事はホテルの中にある食堂しかないんですけれども、はいはいはい、てっきりまあ、ホテルの中の食堂っていうと、こう、高くてまずいっていうイメージがあるんですけど、
はい。
なんかこれが、まあ、地方だからかもしれませんけど、安い上に、なんか、典型的なロシア料理しか出ないんですけど、はいはい、どれもめちゃくちゃ美味しくて、だから行く途中にこう、周りが一面の畑で、なんか本当に鉄腕ダッシュのロシア版みたいな感じの、なんですけれども、はいはいはい、で、そこでこう、おばあさんとかがこう、普通に作物作ってるから、あそこで採れたやつなのかね、とか言いながら、こう、みんなで、食べたりしてたんですけれども。
なるほどですね。
なんか、あんまり宇宙に関係ないことを話してしまわないんで、まあ、先に戻りますけれど。
はい。
まあ、で、ここでは、まあ、ガガーリンの生まれた、
はい、
最初に生まれた家と、その、はい、戦後引っ越した、家と、あと、ガガーリンを記念した、まあ、宇宙飛行士博物館の3つ。
3箇所。はい。
このガガーリンの最初に生まれた家っていうのが、なんか、本当に丸太小屋、立派な丸太小屋っていう感じの外見で、で、まあ、なんて言ったらいいのかな。やっぱり想像以上にこう小さくて、で、中も、まあ、みすぼらしくはないんですけども、すごいこう、田舎のこう、なんか、結構大変そうな感じの生活。
質素ですよね。私もちょっと写真見てますけどね。
ただ、まあ、時代よく考えると、ちょうど太平洋、第二次世界大戦が始まった頃のに、ガガーリンが生まれてて、
はい、
で、クルシノ村ってしかも、途中でドイツ軍に占領されてしまうんですね。で、そんな感じなんで、まあ、それを考えれば、まあ、こんな感じかなって、電気も戦後になってから来たっていう状態なんで、ただまあ、ね、結構質素ながらもこう、なんか、いろんなところがもの、すごい、なんて言ったらいいのかな。お父さんが結構、大工さんなんですけれども、
はい、
なんか金の腕を持ってるって村で言われていた、大工さんらしくて、なんか家族のためにいろんなものをいろんなものをこう手作りにしておいてあって、だから、そういうふうに、見た目はこう質素なんだけれども、こう、なんて言ったらいいのかな、こう、結構家族のことを考えていろいろやってる家なんだな、っていう、
なるほどですね。
はい、で、そこの庭に、まあ、ツイッターでも何度も投稿したんですけれども、井戸がありまして、
はい、
で、ここが今でもまあ、水が汲める井戸なんですけれども、
はい、
ここがまあ、ガーガーリンのあやかって今でも宇宙飛行士が時々、訪ねてきた時にはまあ、必ずこの水を飲んで帰るっていう泉なんで、当然我々もそこで水を飲んで、まあ、ガーガーリンのあやかったりしたんですけど。
聖なる泉ですね。
そうです。
なるほどですね。ロシアの宇宙飛行士の場合、そういうルーチンが結構ありますよね。うん、ガガリンがやったことをそのままやるというルーチンがですね。
あ、そうです、そうです。だから、この後の、もうガガリン関係のいろんな施設行くんですけれども、
はい、
結構、実はこれはガガリンが最初にやってとかいうのがいっぱいあって。
なるほどですね。はい、
で、こういった施設も、だから宇宙飛行士の人が結構訪ねてるんです。置いてある写真とか見ると、結構今でも宇宙飛行士、当時だけではなくて、今でもやっぱりロシアの宇宙飛行士とか時々訪ねてきてるらしくて、そういった写真とかが、こう、アルバムになって置いてあったりとかしてるんですけれども。
なるほどですね。
で、次に行った宇宙、ガガーリンの両親の博物館の方、
はい、
これはもう、途中でガガーリンが宇宙に行った後も住んでいた家なんですけど、ここも結構ちっちゃな家で、はいはい、まあ、もっと新しい、こう、綺麗な色に塗られてますけど、やっぱり木造の普通の小さな家で、だから、まあ、あんまり引っ越したりっていうのもめんどくさいかったのかもしれませんけれども、それは意外な感じがしましたね。
なるほどですね。
でも、やっぱり由緒あるものらしくて、こう、椅子とかもここは実際にガガーリンが使ってたとか、そういったものいっぱいあって。だから最初何気なく座って、そこの椅子は、ガガーリンが座ってたの椅子だからとか言ってこう止められたり
とか。なるほどですね、そういうのが残ってるとやっぱり本当にこう、英雄なんだなっていう感じですよね。
そうですね。最初の家も実は 当時の家が残ってたわけじゃなくて、一度もう引っ越した後解体してしまったらしいんですけれども、
はいはい。
土地を元にして、再現したものなんですね。
あ、そうなんですか。
生まれた家も。
それもすごいですね。
庭に戦争中にドイツ軍に接収された時に、
はい。
まあ、家を取られたっていうのと爆撃から逃れるために地下壕があって、そこは当時のままなんです
けど。ああ、防空壕ですね。はい。
そうです、そうです。で、建物の方は実はそういうふうに全部再現したものなんですけれども、
なるほど。
ただそこで使っている家具とか、
はい、
あと細かい日常品っていうのは可能な限り本物を集めようっていうふうにし、いろんなところから集めたらしくて、だから何気ない大工用具とか、
はい、
ベッドとかそういうのがなんかさりげなく本物がところどころにこう混ざってるって感じ。
よく集められましたね、そんなものね。
だから、多分村で、まだ有名になる前に村、引っ越した時にそれを村の人にこう、もう引っ越すからあげるよってあげたものらしいんですけれども。
はいはいは
い、
なるほど、なるほど。それは、じゃあもらった方も、いや、うち引っ越しのガガーリーさん力もらったよってことで大事にするんでしょうね。
だからそういうのがまた博物館を作った時にまた戻って、そういう色々書かれてるらしいんです
けど。はい、はい。
で、あとはまあガガーリン、そこに、もう一つ寄ったのは宇宙飛行士博物館で、ここはもうガガーリン の宇宙飛行を記念して作った博物館って感じですね。はい、
なるほどですね。
だからまあ、宇宙関係の当時ガガーリンが着ていた宇宙服ですとか、
はい、
あとそれから空軍時代に着ていたフライトスーツとか、あとそういった、
はい、
まあ、そういう関連のものとか、日常品ですね、使ってた時計ですとか、
はい、
そういったものも一通り全部置かれてますね。
なるほど。
で、面白かったのは、宇宙に行った後に、世界各地からのお土産とかが、ガガーリンに送られてきてるんですけど、それがものすごい量ありました。
あ、そうなんですか。送られてきてるんですか。私、世界各国回った時に、そこで、
だから、回った時に、だから、まあ、当然、来賓が来たから、こう、プレゼントされるわけなんですけど。
なるほど。
それが本当に世界各国すごい量があって、で、いくつかは本当に送られてきたものもあるらしいんですね。で、それが今だったらどんな有名人でも、まあ芸能人とかはあるかもしれませんけど、そんな宇宙飛行士がいくら有名だからって、そんな世界各国から お土産とかそういったものが送られるって考えられないんですけど、
そうですよね、
やっぱり最初に宇宙に行ったっていうのはそれだけインパクトがあったんでしょうね。
最初の一人ですからね。
だからそういったものがものすごくあって、
はい。
ただあまりにも多いんで、もうそういったお土産は本当の一部しか展示してないんです
けど。なるほど、なるほど。
ええー。
ですね。
あと面白かったのは、レオノフが、
はい、
彼はその後宇宙飛行士辞めた後、今でも、まあ、絵を描くのが趣味ってよりも、半分画家みたいな感じで、
そうですね、いろ
いろ絵を描かれてますけど。
描かれてるとこ、なんかこの間、テレビで見ましたね。
テレビやってますけれども、
はい、
で、訓練時代の時のいつ描かれたかわかんないんですけれども、そういうのガガーリンと一緒に訓練を着た時の当時のの記録したレオノフの、絵っていうか、それが結構漫画風のタッチの面白い絵がこう結構展示してあって、そういうの、それが面白かったですね。
なるほど。
しかもね、はい、かなりコミカルな感じでね、そのまま絵本みたいな感じにしてね、出版したらそのまま結構面白そうな感じ。
そうなんですか。
ダークだったですね。
だからそういうのがあるんで、説明は全部ロシア語なんですけれども、そういうのがわからなくても見て面白い。
なるほどですね。
まあ、もちろんガイドさんがついてすごい細かく説明してくれるんですけれども。
なるほどですね。
で、その後は、まあ、また翌日にはまた180キロかけ、走って、モスクワまで戻ってくるんですけど。
はい、はい、はい。
ただ、そこで戻るときに、がまたすごいっていうか、絶景だったの。本当に一面、山とかが何にもなくて、こう、白樺の森が、ポツポツとあって、あとは一面の大草原が広がってるところを延々と車で走っているんですけれども、ちょうどその時にホテルを出たのがかなり朝早かったんで、ちょうど朝日が昇ってくる時に、時間帯にはなったんですけれども、それが日本の夜明けと全然イメージが違うんですね。海の夜明けともまた違っていて、
はい、緯
度が低いせいもあって、日が昇っていくのが日本の夜明けって水平線みたいな大きい日がけたところから昇っていくときも結構割とすぐに昇っていって、
はい、
地平線とかもこう明るくはなるけれども、一瞬明るくなるような感じなんですけれども、
はいはい、
ロシアの場合だとなんか、ものすごくゆっくりの地平、太陽が昇っていって、
はい、
で、地表近くでしかも多分、 あれは海じゃなくて陸の線なのかわかんないんですけど、
はい、
汗焼けの範囲っていうのが太陽のあるところじゃなくて、こう、見渡す、あの、視界の範囲ぐらいがこう、地平線に沿ってこう、オレンジ色に光るような感じになるんです。
おー、
うん、それがものすごい絶景で、
うん、
で、そういうような風景で、しかも、あの、空とか冬とか晴れてるともう、多分夜とかなんかものすごく、あの、星とかは手に取るように見えたと思うんですけど。
なるほどですね。
それでみんなで、こんなところで育っていたら、やっぱりガガーリンとか普通に宇宙に行くっていう発想になるような
感じなんですけど。なるほどですね。やっぱその辺の、大陸のど真ん中のスケール感が違うんですよね。
その、で、まあ、ようやくモスクワの方に、
はい。
いや、戻ってきまして、
はい。
で、当初の予定では、この後あの、医学生物問題研究所っていう、
はいはい。
まあ、あの、マルス2000でしたっけ？
あ、マズ500。
あ、マズ500。
はい。
あの、今それ、今っていうかもうちょうど終了しましたけど、
ついこの間
終了。やっていた最中なんですけど、
はいはい、
そういう、あの、長期滞在訓練ですとか、
はい、
そういったことをやってる施設に行く予定だったんですけれども、
はい。
あの、ちょうどあの、ロシアの宇宙機がこう何回か失敗したっていうのと、
あ、はいはいはい。
あとそれからあの、どうも長期宇宙滞在関係の技術がアメリカがかなりあの、国際宇宙ステーションでロシアに肉薄して、あの技術の蓄積が始まったこともあって、ロシア側が警戒してしまったのか、だっていう事情があったらしくて、
はい、
許可が下りなくて、
ほうほう、
で、結局この時には、あの、そこには寄れなくて、
はい、
で、代わりにまあ、JAXA のモスクワ事務所とあとブランを見るっていう感じのスケジュール。
ああ、なるほど。それで、あの、五力公園に、
そうです
ね。ブランを見たんですね。
あ、ブランはまあ、もともと寄る予定だったんですけど、
ああ、なるほど。
あの、ちょろっと寄るはずだったんですけれども、
はいはいはい。
あ、結構、合力公園を歩き回って見るっていう感じでしたね。
なるほどですね。
うん、ただまあ、合力公園に置かれてるブランっていうのは、あの、実際に宇宙に飛んだ機体ではなくて、強度試験機だったんで、はい、あの、ボディとか、あの、形はあの、ちゃんと強度とか、あと、風洞試験はあのサイズでやったかわからないですけど、そういう空気とかの、あの、気流とか、まあ、外圧とかを見るような感じで、形や精密に作られてるんですけれども、エンジン周りとかは全然ないって、ダミーが入ってるモデルなんですね。以前はあそこはレストランになったりとか、あと、もしくはあの、IMAX じゃないけど、ちょっと下の、宇宙関係の映像を上映してたりとかしてたんですけれども、
はい、
もうこの時期には、まあ、冬っていうのもあったのかもしれませんけど、もう全然やってなくて、はい、
あ、そうですか。
だから外側しか見れないって感じでしたね。
なるほど。
だからね、ちょっと物寂しい感じでした。しかも、ちょうど天気が悪かったんで。ただまあ、それでもね、実際に行くとね、あのスケールはね、や、あの、なんていうか、写真で見るのとは全然違う感じでしたね。あの、ブランってもともとスペースシャトルよりも一回り大きいんで、
はいはい、
近くに行くとものすごく大きい感じがするんですよ。あの、普通にこう、何の柵もなくて展示されてるんです
よ。はいはいはい。ポンと置いてありますよね。
それでもこう、問題が起きない理由ってのがあまりにもでかくて、あの、機体の方に、あの、そこに潜っても、天、あの、そこにこう、ジャンプじゃないと届かないぐらいの大きさなんですよ。
そうなんだ。結構四角いんですね、横とか。
そうです、そうです、
これがポンと置いてあるスケール感はやっぱ違いますね。
そうです、そうです。ただまあ、ロシアの場合は全般的にあらゆるところが広いんで、ブランとかもあの、遠くで見た分にはあんまり、そんなに驚いた感じは、驚くことじゃないんですけれども、近くによ、あの、大きい建物にありがちで、寄っても寄ってもなんか近づかないよっていう感じの。
なるほどですね。
で、だからブランとかはそういう感じで触り放題なんですけれども、ただまあ、これが本物なのかなっていうのはありましたね。あの、本物っていうのは要するに耐熱タイルとかそういった素材に関しては。
なるほどです
ね。結構ね、下の方はね、いたずらしてね、やっぱ燃えてるやつとかがいるんですよ。
なるほど。
耐熱タイルとか。
はいはい。
で、あとはその後は JAXA さんの方に、JAXA のモスクワ支局、あの事務所の方に行って、
はい、
で、ここは、 どう話せばいいのかな。別に秘密っていうわけじゃないんですけど、普通の事務所なんで、こんなすごいものだっていう話は特になくて。
なるほど
で、活動内容は逆に言ったらあんまりどこまで話していいのかちょっと、まあ、ただまあ普通にプレゼンテーションしていただいたんで、問題はないと思うんですけど、うん、ただ、はいはい、今回的川先生とか、はい、あと他にも元ナスダにいた方とか、あと、
はい。
あと最初に話した菊池さんとか結構そうそうたるメンバーが来てたんで、
はい、
だからあれは多分的川先生に報告をするためにやってたんじゃないかな感触はありました。
プレゼンのレベルが的川先生レベルに合わせて対象がですね。
いや、っていうか、だから、こう、すごい、こう、こんなプロジェクトがあってとか、今こういう状況ですとか。
ああ、なるほどですね。
向こうの方から見て、やっぱり、的川先生とか、ナスダの OB の方って自分の大先輩の人たちだから。
ああ、そうでしょうね。
あれはやりにくかったんじゃないかなって感じですけど。
なるほどですね。
JAXA のモスクワ事務所って、場所はすごい一等地で、オフィスも綺麗なんですけど、すごいちっちゃな事務所で、
うん。
まあ、広さよりも人数が少ないんですね。実は日本人は所長さんに一人しかいなくて、
あと
あとロシア人の手伝ってるスタッフの方が2名かなしかいない状態なんで、ただもうスペースシャトルが終わってしまったんで、これまではJAXAもアメリカの方にかなり中心に拠点を置いてたんですけれども、はいはいはい、もうモスクワの方に拠点を移して、うん、宇宙飛行士の訓練とか何せ全部星の町でやりますから、
そうですね、
結構仕事量が増えるのは目に見えてるんですけど、
はい、
ちょっとあそこは人を増やしてあげないと所長さん倒れちゃうんじゃないかなって感じで、
そうですよね、
ちょっと心配ではありまったんですけど、はい、ただまあ所長さんとかすごい話がいろいろとできそうな感じの方で、
うん、
割とモスクワ事務所はこれからの活躍は、楽しみな感じでしたね。
なるほどですね。
割とといろんなことをやりたいって希望あるみたいな、ただ人が足りなくてっていう感じでしたけど。うんうんうん、4日目はそんな感じですかね。
はい。
はい、5日目は、で、5日目にまあ、要は星の町の、はい、宇宙飛行士訓練センターに行ったんですけども、はいはい、ここはモスクワから16キロかな。
はい。うん、
ただ実際に行った時には、もっと遠いっていう感じに、印象があって、まあセキュリティが厳しいっていうのもあるのと、あと、モスクワ市内って今車が増えすぎちゃってて、
はい、
結構都内移動するのが渋滞がひどくて、
だ
から郊外のその前のクルシノ村とかに行った時はもう郊外をもう100キロ以上で飛ばせるんですけれども、
はい、
むしろモスクワ市内を出る方が大変っていう状態でして、
なるほど。
だから星の町も出て、着いたのはそんなに早い時間じゃないんですね。10時か11時ぐらいですか。
うん
うん、で、その後、まあ、定番の無重力訓練施設ですとか、
はい、
あと、それから遠心加速機ですとか、
あ、はいはい、
なんか見たわけですけれども。
はい。遠心シミュレーター。
あと、ソユーズシミュレーターですね。
ソユーズシミュレーター。
遠
心シミュレーターは30Gまで出せるんですか？
そうです。
すごいですね。30G 出す必要があるのかっていう感じがしますけど、ね、
30G っていうのは、当然人を乗せるものじゃなくて、実はこれって、ソユーズのあらゆる状態を、ソユーズとか宇宙機のあらゆる状態をシミュレーションできるらしいんですね。だから、シュミレーターの一番端っこの人とかが乗るスペースっていうのも、さらにその中に三軸入ってまして、
はいはい、
その中でさらにどんな方向にでも回すことができるんですよ。
なるほど。
だから、その切りもみ状態とかも再現できるんですけど、
なるほど。
当然それはまあ、事故に備えたまあ訓練とかもあるんですけど、それよりは、要は、宇宙機とか、あと、その宇宙機に搭載する機械の荷重試験とかもそこでやることができる。
兼ねてやるんですね。
そうですね。30G っていうのも、要はだから、本当の人間が乗せない無人機の状態での機械のテストなんかを行うときにやるモードらしいですね。
はいはいはい、なるほどですね。
うん。ただ、この機械っていうのが、どれくらいあるのかな？全長が18メートル。トルだったっけな。で、
結構でかいですよね。
で、これ実際に動かすと都市1個分の電力を使うらしいんで、
あ、
簡単には だから最初冗談で、こう、誰か勇姿を募って乗せてもらおうよっていう話が、まあもちろん冗談ですけど出てるんですけど、はい、とてもそう簡単に動かせるシーンじゃない。
なるほどですね。回転部分重量が305トン、土台が40トンで、出力、電力が27メガワット。
27メガワットと。都市1個分。
都市1個分ですね。すごいですなぁ。でもいわゆるなんか、50年代の、60年代ぐらいの古いデザインですよね。
ただ今でもこれで訓練するらしいですね、うん。菊池さんもこれで訓練したらしいですけど。
なるほど。
だから訓練した時の話も結構面白くて。だから今回のツアーで面白かったのは、いわゆるガイドの方の説明の他に実際にその訓練を受けた人の話も聞けたっていうのが、
はいはい。それは貴重な話ですよね。
だから、この遠心シミュレーション、シミュレーターに乗って荷重がかかってくると、まあ、当然体が重くて動かないっていうのはあるんですけれども、その他に肺が押しつぶされて呼吸が、だんだんできなくなってくるらしいんですよ。だから、腹式呼吸で、呼吸を推しろって言われて、で、腹式呼吸の訓練をするんですけれども、はい、それでも荷重が上がってくると、今度は、目玉がこう重力で潰れていって、で、視野がどんどん狭くなってくるらしいんですよ。もう最後の方には本当に視野の真ん中しか見えなくなって、で、呼吸の方ももうほとんどできなくなって、で、それでいよいよ破なくて、なってくると、体のデータは全部モニターしてるんで、はいはい、そこでストップがかかるっていう感じになるらしいんですけれども。
工事環境はですね。はい、はい。
そうです。で、同じように、だから、ソユーズシミュレーターの話とか、はい、もう結構面白かったですね。
なるほどですね。
ソユーズシミュレーターも最初の頃には1台しかなかったんですけれども、今は4台置かれてたんですけど、はい、要はアメリカのシャトルが中止になったんで、アメリカの宇宙飛行士も全部ソユーズに乗るんで、アメリカの宇宙飛行士のための訓練をしなくちゃいけないっていうのが理由の一つと、
はい。
あと、もう一つソユーズも、今では TMA のデジタルソユーズに近い、はい、だけになりましたけど、ね、一時期は混在してたんで、ソユーズの各型があるっていう状態だったんで、当然シミュレーターも各型揃えなくちゃいけなかったんで、
なるほどですね、
それで各型ごとにあるっていう状態で、ね、まあ、4台置かれてるったんです ね。で、ちょうど、僕たちが行った時には、実際に宇宙飛行士の訓練をやっている最中で、
はい、
っていうか、シャトルが止まってから今ここのシミュレーターってもう、完全に予約が詰まってた状態らしい。
なるほど。
いっぱいらしくて。はいはい、で、昔の、ソ連崩壊時にはなんか、ツアーに行った人間とかも、オプション料金を払うと自分でシミュレーターの訓練を受けられたっていう時代もあったらしいんですけど、はいはいはい、今も、
それどころじゃないと、
ね。それどころか、中に入ることもできなくて、うん、要はだから全部こう、メンテ中ともう訓練中のものしかないっていう状態だった。
なるほどですね。
ただまあ、実際に訓練をしてたのを横で見れたっていうのは面白かったですね。うん、
なるほどですね。
うん。で、面白かったのは、シミュレーターの脇に靴がこう揃えてあって、はいはい、土足厳禁になってるん
です。なるほどですね。
だから、最初だから汚さないためかなと思ったらしいんですけど、どうも後で話聞くと、ガガーリンが最初に訓練を来た時にこう、律儀に靴脱いだんで、それからなんか半分習慣でそういう風になってるっていう。
そこにもガガーリンに右へなられたんですか。
あ、汚れるっていうのもあるんでしょうけれど。だから面白かったです。訓練してる脇にで、一応基本的にロシアのこういう宇宙システムっていうのはハッキングとか事故を捉えて Windows は使わないんですけど、うん、
はいはい、
ここはそんなこと言いつつ、実は全部 Windows マシンだったんですけれども。
ああ、周りの機械ですね。はい。
その地上管制側のシミュレーターをがあって、で、そこでこう、管制員役の人間が2名いて、
はい、
で、カプセルの中の宇宙飛行士と交信しながらやってて、で、ちょうど訓練してるカプセルのところはこう靴が揃えてあって、
なるほどですね。
いるという感じなんです。
はい、
ですね。
写真で見るとすぐ脇になんか鉢植えのものがなんか置いてありますよね。
ああ、そうですね。
あんまりこういう環境のところにこういう植物がすぐ脇に置いてあるってのはちょっと私想像がつかなかったんですけど、ね、意外ですね、写真見て。
向こうのインテリア風っていう、なんかちょっと口で説明するのが難しいんですけど。
はいはいはい。 なるほどですね。
結構だから割と花をあしらったりとか、なんかさりげないところがあるんですよ。あの、それぞれのあの、さっきのコリオフの家とか、そういう成果はもちろん、うん、ちゃんと出窓が綺麗にあって、はい、で、出窓のところにこう鉢植えとか飾ってあって、で、あの、カーテンも綺麗にメイクしてあってっていうような感じのが全部あるんですけれども、はい、なんかね、大きい施設もね、さりげなくそんなイメージのところがどことなくあるんです、
ね。なるほどですね。
鉢植えが飾ってあったりとか。ほうほうほう
はい。
まあ、でも日本とかの宇宙施設もなんか、端の方に行くと、ここ、神棚があった
り。なるほど、なるほど。
そういう感じなんですよね。どちらの場合でも、こう、ここの星の町では見なかったんですけれども、はい、まあ、こう、イコンとかがあったりとか、はいはいはいはい、で、まあ、そういうものがさりげなくあったりしますんで。
なるほど、はい。それでは前半のファイルについてはここまでにいたします。引き続き後半のファイルをお楽しみください。